清水勝義の NWB。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近思うんですけど、今日は読書のおすすめさんにお伺いしてこれ収録してるんですけど、はい、なんだかまた知らない食べ物がいっぱいいきなり入って皆さんそば食べてるこれ何屋に来たんだろうっていう気がしますけど、うん、今日のお話しいただきたいのはですね、はい、まあ、昔これと決めたらずっとそれを、やり続けてるのが、まあ、美徳って言われてたり、はいはい、まあ、定年するまで勤め上げるなんて、ね、うん、これも、まあ、いいことはいいと思うんですけど、うん、お一人でいろんなことをされる方も結構増えてきたな、
うん、そうなんですよ。だからね、はい、先思うんだけど、その今までの価値観というのかな、はい、そういうのでそのカテゴリー別にされてるじゃないですか、
はい、
例えばコンビニとかさ、はい、スーパーとか八百屋とか魚屋とか、
はい、
で例えばうちだったら本屋っていうカテゴリーなんですけど、はい、でもその何て言うかな、そういうカテゴリーにこだわるのが、うん、あんまり最近今の時代に合ってないんじゃないかなと思うんですよね。
なんかお店入っても今お話しいただいた後ろにはお茶が売ってたりとか、
うん、あとだから逆にね、うちこの間コミック一切やめたんですよ。
あ、そう言われてみれば、
ええ、
全くない、
全くやめた
んです。本が増えましたね、
ええ、
は
あ、全くやめたんです、
は
あ、だからね、たぶんたまに偶然入ってきて漫画買おうと思ってね来る人驚いて帰ってるんですけどうちは本屋じゃないんだってやってるんですうちは読書のすすめなんだっていう。
なるほど、
うん、
それいいな。
そうなんですよ。だから鈴木さんで言えばサンマーク出版じゃなくて、うん、その鈴木なんだと。
あ、いや僕もねそれすっごい大事にしてるんですよ、
うん、
別にこう自分を前面にっていう発想じゃなくて、まずやっぱ自分を単価切ってやらないと、
うん、いやそういう今までのカテゴリー、例えばうちなんかでも本屋だと思って入ってくる人はね、
はい、
例えばよく聞かれるんですけど、
はい、
ハサミ売ってますかとか、ハンコ売ってますかとか、はい、その文房具があるもんだと思ってるわけですよね。
本屋さんよく
一緒になってますから。
なってますよね。
うん。うん、で、そういう、なんつうかな、枠付けをされてるわけだけど、
はい、
でもそういうのはもう壊した方がいいんじゃないかと思うんですよね。変な話、コンビニだって、最初は本当にコンビニだったのに、
はいはい、
今はその銀行機能があったり、公共料金払えたり、
そうですね、
あそこはなんかもうどんどんその何、コンビニっていう、まあコンビニってそもそもなんでしょうね、商店じゃないですか。
はい、それと食べるとこがついてたりとかあります
よね。そうですよね。だからどんどんこう変化してるっていうか、うん、枠を壊してますよね、自分で。
はいは
い、だそういう意味でうちなんかもそういう書店っていうのじゃなくね、まあコミックやめた理由はね。いつもこう立ち読みしてね、
はあ、
大の大人が、
はあ、
それでね 2,3 時間立ち読みして、はい、ああ疲れたっていう顔して帰ってくる人いるんですよこれが許せないいい大人が、
はあ
ね、最近コンビニでさ新聞立ち読みして元に戻す人が多いらしいですもんね。いい大人がすることじゃないですよね。
まあ、だからなんですかね、店長のお店はやっぱり帰るときにごちそうさまでしたっていう人が
最近帰るでごちそうさまって言って帰る人がいて、何かおかしいな。なんかね、本屋にはいらないものが増えてるんですよね。
うん、まあ、でもね、定番のビールサーバーから始まってなんか
冷蔵庫とか、
はい、
炊飯器とかね。
なんかちょうどお客様が通る動線にカセットコンロが置いてあったり、
ね、置いてあったりとかね。あとこの間ね、座布団10枚ぐらい買ったんですよ。
あ、寄席をやるから。
そうなんです。月いっぺん今落語家やってるんで。はい、でよくよく考えたらその本屋には必要ないよなと座布団は。うん、でもそうやってカテゴライズ
結構評判になってますよね。
ああ、もう結構最近ね、いつも20人超えるぐらいの方が来られますからね。そういうカテゴリーっていうのをちょっと疑ってみた方がいいんじゃないかなっていうのね、
は
い、
そういう中でですね、今日は実はさっきチラシを見せていただいたら、これ10月の13日
13日、
この松葉健二さん、
はい、
まあ、こう見る感じこうスポーツマンっていう感じなんですけど、その方と清水店長の対談があるんですよね。
そうですね、
講演会って
。講演会、はい、
この人は何者なんですか。
この人はね、
野球部監督って書いてありますけど、
三重県のね、はい、松葉先生じゃねえや、松坂高校のね、
はい、
野球部の監督さんなんですよね。
おお、なんでまた運動部の監督と店長が。
そもそもね、なんだっけな、この松坂高校の野球部出身の子、はい、がですね、はい、東京に大学行ったら、はい、必ず読書の勧めに行けって先生に言われてって言って来る子がやたらいたんですよ、はい、あれなんでこんなにね松坂高校の子がこんなに来るんだろうと思って、うん、いたらこの松葉先生が東京に行ったら読書の勧め必ず寄りなさいって言ってくださってたらしくて、あ、そういう先生もいらっしゃるんだと思っていたら、去年の12月かな、はい、この松葉先生ご本人がね、読書の勧めに来ていただいて、はい、でまあ素晴らしい方だなと思ってたんですよ、うん、でまあたくさん本買ってくださってね、はい、帰られたんですけども、はい、その時にね、うちのスタッフの小川君に、はい、いや実は僕も本出しててね、はあ、ってちょっと言ったんですって、はあ、そうなんだっていうことで、はあ、全く知らなかったんですよね、はい、で調べたらあったんですね、はい、でちょっと仕入れてみて読んでみたら、はい、後書きは北林さんがなんか書いてるし、はいはい、ですね、ことが出てくるしね、
うん、僕も拝見しました、
うん、俺面白いやと思って、うん、それで今年も2回公演してもらってるんですけども、はい、それぞれね、40人ぐらい人が来てくれたかな、うん、でもね、その40人がね、もうスタンディングオベーションですよ、はあ、うん、上松さんに初めて会って以来ですね、はあ、こんなになったのは。俺自身も多でいろんな方の講演とか聞いてますしね、はい、まあそこまでね、うん、感動するってことはなかったんです、ない、めったにないんですよね、うん、悪いけど、でもこの先生の話はもうすげえぞということになって、
今日の導入の話ですけど、高校の先生でありながら小説も書いてしまう。そうなんです。それがまた面白い。
ね、ほんと鈴木さんも一回聞かれた方がいいと思いますよ。はい、今まで聞いたことないような話ばっかりですよ。はい、だから、その野球部はね、はい、この先生が抑える野球部は、特別に選手を集めてるわけでもなく、うん、特別に集まってきてるわけでもないんですよ、はい、でも甲子園出ちゃうっていうね。
あ、甲子園出たんですか。
うん、出てるんですよ。
へー、
でもね、お話聞くとなるほどなと思いますね。あ、全てがね、論理的なんですよ。
北海星さんご自身もね、塾の経営しながら出す本全部ベストセラーになるとか、うんうん、この先生も監督やりながら本書いて、うん、独自の教え方で甲子園行ったりとか、うん、なんかこう一人何役もやる人が増えてきましたよね。
そうですね、すごくいいことだと思うんですよね、うん、昔から決めるな決めるなって言うんですよ、はい、僕はこういう人間ですからとか、はい、僕はな話が下手なんだってとか、はい、そうやって自分でね決めちゃうんですよね、うん、こんなにもったいないことないですよね、うん、決めるな決めるなっていう、
なんか変な枠に収まっちゃうんですかね。
そうですね、うん、自分で収めていくっていうね、はい、だって俺だってね、こんなに昔おしゃべりじゃなかったですよ
確かに僕もう17年8年ぐらい経つんですけど、最初ちょっと話しにくかったですもんね。
ですよね、
こう寡黙な方だっていう、
そうなんですよ。でもやっぱりそういうこういうね、録音したりとか、はい、それからそのいろんな雑誌のインタビュー受けたりとか、はい、そういう
講演も増えてきましたね。
講演もね、やらせていただいて、うん、そういう役目がこう来たら、はい、いや僕は苦手なんだなんて決めないでね、うん、まあ、言われたらやってみるという、
配慮受け止めて、
はい、
まあ、中村文明さんだけど、頼まれることは試されること、
そうですね。だから今ちょうどね、うちのホームページで、はい、前回の講演録が読めるようになってるんですよ。
あ、そうなんですか。
ドクスメ .net っていう、はい、今新しいのが、
はい、新しくなりましたね。
新しい方にその松葉先生の前回やっていただいた講演録が、はい、無料で読めるようになってますので、
お話どうなんですか、松葉先生の場合。面白いですか。
面白いですね。いや本当びっくりしますよ、実演も兼ねて。それが子供たちにはこういう教え方をしてるんですっていうやり方なんですけど、はい、で今月号のダーナっていう雑誌があるんですよね、はい、そこにもその松葉先生の特集記事が載ってるんですけど。
ああ、そうですか。
そうで、その中でね、心というのは知性、感情、意欲の順で関連し合って働きますっていうところがあるんです ね。
知性、感情、意欲、
はい、この話がめちゃくちゃ納得いって面白かったんですけど、はい、知性、感情、意欲がね、こうトライアングルでね、つながってるんだっていうんですよ。例えば意欲を上げたかったら、はい、その前の感情を刺激してやるんだと、
はい、
ところが意欲を上げたい時に、はい、お前もっと気合入れろよとか、しかせとか、意欲を刺激しようとしちゃうじゃないですか、はい、それでは絶対に意欲が出ないんです。
なるほど。
意欲を出せ 出させたかったその前の感情、だから例えばなんだろうな、一緒にうまいもの食べるとか、うん、女の子の話をするとか、はい、そう感情を高めたら意欲が湧いてくる。
なるほど。
で もっと感情を高めたかったら
知性。じゃあどうやってか、そうですね、感情を高めるのか、
はい、
それが知性。
感情を高めたらその前、一個前の知性、一個前を刺激することで、その次がだから知性、感情、意欲、
あ、それがトライアングルになって
る。トライアングルになってる。この話はね、なるほど、聞いててパッと思ったんですけど、なるほどなんですよね。
なんかこのダーナさんも今4万部、5万部近く読まれて、
はいはい、
この
鈴木さんもね、出てい
ただい
て、
はい、もう以前、ね、出させていただいて、これ9月号ですね、
はい、
秋の9月号にちょうど、あ、松葉先生載ってますね、24ページ、
うん、
ギブアンドギブ、
面白いですよ。なんだっけな、そのさっきのね、意欲、
はい、
意欲を上げるためには感情っていうところは感情を刺激するんだってあるんですか、はい、で、や、選手がやる気ない時にね、うん、その感情を、まあ、揺さぶろうということで、
はい、
女子学生をね、はい、10人ぐらいちょっとつってベンチに座らせるんです女子学生を10人ベンチに座らせただけでふわっってみんなやる気になるんだ、
感情揺さぶって、
感情揺さぶる、すごい意欲が出ちゃうっていう、
それはでもその通りかもしれない
ですね。その通りなんですよ。で、知性を上げたかったら意欲を上げれば知性が
つながってきますも
んね。つながってるんですって、トライアングルで。他にもね、もっとすごいいっぱい面白かったですね。集中力を上げる方法、ね、キャッチボールやるんですけど、
はい、
ペットボトルでキャッチボールさせるんです
、は
あ、でしばらくそれでやったら、はい、今度半分飲んで、はい、それでキャッチボールさせるんです、はい、半分飲むと回転が複雑になるんですけど、それでキャッチボールやるって、はい、でするとだんだん少しずつ集中力上がっていくんです、はい、で最後は自分の携帯電話を出させて、はい、自分の携帯電話でキャッチボールやるんです、ね、
は
い、そうするともう絶対落とせないんです。
落としたら壊れますもん ね、
それをやってから普通の練習に入るともう集中力が高まってるからすごい練習になるんですって。
今度の公演では、まあ、どういうことを主にテーマになってるんですかね、そのチラシ見ると、
可能性を広げるというテーマでもあるし、
決めつけを外す、
決めつけを外すね。
これは場所はどこであるんですか、ね、10月13日、これは祭日ですね、
中野ですね、
はい、
250人ぐらい入る会場なんで。
あ、そうですか、
はい、
ちょっとチラシを見せてください。セレニティホール、
はい、
中の12時40分から、15時30分まで。これは読書のすすめのホームページでチケット
扱ってます。そうですね、チケット扱ってます。
10月13日月曜日、祭日ですね、中野のセレニティホール、12時40分から15時30分と。
そうですね、僕が前座でね、
はい、
やらせていただきますけど、
店長の講演会、店長はちょうど1時間
そうです
ねお話になって、この松葉先生が90本、
はい、かなりね皆さん驚かれると思いますね、
はい、あ、これでも「どうせよりもしかしたら」という生き方、
あ、お題が揃ってますね、
はい、で終了後サイン会がありますと。
どうせこんなことしたってっていうんじゃなくてね、もしかしたらこんなに良くなるかもね
と。これもでも前回言った偶然と必然にちょっと
そうですね
関わってくる言葉ですよね、
はい、
いやぜひみんな行ってみてですね、生の松葉先生を感じてほしいですね、
うん、だから他では聞いたことのないような話ばっかりですよ。
これ実際当日は当然フライトゲームも販売されるんです
か、はいはい、
そうですか、わかりました。じゃあこれお聞きの皆さん、10月13日、ぜひ清水店長と松葉先生の講演ですね、ぜひ参加してほしいですね。
松葉先生はだからご自分で体験されたものを、はい、法則化してるんですよね。もちろんあの本なんかもいっぱいたくさん読まれてると思うんですけど、はい、本に書いてないようなどこにも書いてないようなことがねご自分でこう開発されてね、でそれで成果を出してるっていうところやっぱり。
またそれを就任してから甲子園に導いたっていうのがちょっと現実味がありますね、
うん、本当ですね。
分かりました。じゃあ楽しみにもうぜひお伺いできたらと
思います。ぜひいらしてください。
よろしくお願いします。じゃあ店長今日もありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。